8章の終わりの場面から受難予告が始まり、そこからイエス様が十字架に向かわれるお姿が描かれているとお伝えしてきました。すなわちエルサレムに向かっておられるということです。そしていくつかの場面を経まして、この11章でいよいよエルサレムに入場されるのであります。エルサレム入場というのは修法のコラムに書いておりますけれども、入る城というふうに書く入場です。それはこのエルサレムという町が城壁に囲まれていたので、この都に入っていくのは入城と呼ばれていたからです。特にイエス様については、まことの王としての入城であり、勝利の入城とも言われる意味深いことでありました。人々はイエス様がエルサレムに入場されるときに、ホサナ、ホサナと叫んでイエス様を迎えたわけであります。ホサナというのは、どうか救ってくださいという意味です。で、改めてここにこう人々の叫びがあったんだなというふうに思いました。このマルコの福音書では、前回の箇所にあたるこの直前の盲人バルテマイもまたイエス様を前にして叫んでいました。ダビデの子よ、私を憐れんでください、そう叫び続けていたんです。イエス様を前にする人たちの叫びがあります。私たちの心はどうでしょうか。声を張り上げるものではなくても、魂の叫びがあるでしょうか。きっとあると思います。でも、その深い魂の叫びを、あるいは聞かずに来てしまっているということもあると思います。このエルサレム入場、この場面に今日触れながら、私たちも心に王なるイエス様をお迎えする、そのような思いで自分の魂の叫びを聞くことができればと願っています。改めてこの前半になる1節から6節を味わいつつ読ませていただきたいと思います。さて、一行がエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに来たとき、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここにお返ししますと言いなさい。弟子たちは出かけて行き、表通りにある家の戸口に転ばがつながれているのを見つけたので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。転ばをほどいたりしてどうするのか。弟子たちがイエスの言われた通りに話すと、彼らは許してくれた。イエス様がエルサレムに入場するにあたり、まず最初にされたことは、 二人の弟子を使わされるということでありました。でこの場面には、まあ、ある意味こうさらりと書いているんですけれども、6章の7節にも見ますように、イエス様が12人をそれぞれ使わされる時も2人でした。イエス様がその弟子を使わされる時に2人で使わされるんだということは意味深いことなんだと思います。まあ、夫婦であれ兄弟であれ友であれ、まあ、そのペアはその時々によって変わるかもしれませんけれども、そういう私たちには2人で使わされる、まあ、同労者、あるいはこう宣教という意味では戦友なる人が与えられると思います。まあ、今週ちょうど先週ですね、水曜日の祈祷会で坂野先生の説教の中でその同労者と戦友について教えられたことでありましたけれども、私たちもまたそれぞれそういう同労者が与えられていると思います。それは本当に大切なものであります。でここでは使わされた二人にイエス様は衣を用意するようにそうお命じになりました。でこの箇所は、まあ、どうしてもあのチエロワ牧師を思い起こさずには、まあ、いられないと言いますか、まあ、そういう箇所でありますが、まあ、私よりももっとあのお若い方々、まあ、あるいは年齢の問題じゃないかもしれませんけれども、もう今チエロワ牧師といっても知らないという方も多くいらっしゃるのかなと思いましたけれども、昨夜改めてあのチエロワ牧師榎本先生は いつ亡くなったんだろうかなと、昇天したんだろうかなと思ってみましたら1977年でしたので、もうあのだいぶ榎本先生を知らない方もおられるのかなというふうに思いますが、しかし、まあ、きっとあのお若い方々が、私よりもずっと若い方々がお読みになっても、あの、まあ、熱い信仰と牧会伝道の涙と笑いのそういうお若し集なんですけれども、まあ、あの素晴らしさというか、あの迫力というか魅力は、まあ、きっとあの届くんじゃないかなと、今でも色褪せてないものなんじゃないかなと思いますので、あの少しお勧めをしたいというふうに思います。このエルサレムにイエス様を乗せて入場される衣にご自分をなぞらえて、まあ、チーロバと呼んで、それが本のタイトルになったんです。で考えてみれば、確かにこのイエス様がエルサレムに入場されるときにこの衣が用いられるというのは本当に大抜擢だと思いますが、まあ、榎本先生もそのようにして自分もチーロバ、そのロバのようにイエス様に召されたということの喜びのゆえに、その生涯を捧げて歩まれた、まあ、素晴らしい証なんです。まあ、今下の集会室、図書室にもありますし、まだ買うこともできると思うので少しお勧めをしたいというふうに思います。ただですね、あの少し脱線のようにして申し上げましたが、文脈的にはこの衣に注目するというよりは、イエス様がここでなぜ衣に乗られたのか、あるいは衣を用意されたのかというところがあの重要なところであるというふうに思います。普通はあの歩くと思うんです。ガリラヤからずっと弟子たちと一緒にこう歩いていらっしゃったイエス様が、まあ、ここへ来てもう歩けないってことはないと思うので、意味を持ってあえて衣を用意されたんです。弟子たちの訓練にもなったと思います。二人で使わされるという訓練でした。心細いような思いも持って踏み出していったんでしょうけれども、まあ、二人だから支え合えたってこともあると思いますし、またそれは素晴らしい、愛を学ぶことであり、忍耐を学ぶことであり、 実践で知る恵みだと思います。まあ、そういう中で2人で力を合わせて御言葉に従っていったときに、本当にその道が開かれて、イエス様のおっしゃられていたように備えられていたという経験をした。創世記のアブラハムとイサクもまさに主の山に備えありというその経験をしましたけれども、ここではそれほど大きなことではないにしても、まさにこう御言葉に従っていったときに、本当にイエス様のおっしゃられた通りだということは、彼らの信仰に素晴らしい大きな力になったというふうに思います。信仰は、御言葉によって与えられますけれども、ある意味では本を読んで成長するようなものではないと思います。御言葉を読んで、読むからこそそれに従って生きるときに、本当にそうなんだなという経験をさせていただいて、信仰がこう確かなものとされていくんだというふうに思います。まあ、そういった意味でもこの榎本康郎先生の千色葉という本はまさに、御言葉に体当たりというような証し集で、非常に面白いことであります。ただそのような励ましがここにはありますけれども、さらに大事なことがありました。それはこのことは旧約聖書の預言の成就であったということです。ゼカリア書の9章の9節をもし開けたら開いていただいて、新約聖書からページを戻しますと、マラキ書が出てきて、その次がゼカリア、反対から言えばです。で、一節しか読まないのでお聞きいただくだけでも大丈夫です。ゼカリアの9章の9節にこういう御言葉があります。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って。イエス様がエルサレムに入城される際に転ばに乗られるということは、ご自分がどのようなお方であるのか、また王であるのかということをお示しになられることでありました。娘シオンよ、娘エルサレムよというのは神の民を指しています。ですからまた、私たちということができます。今この時大いに喜べ、喜び叫べ。あなたの王があなたのところに来る。文脈を超えて本当に私たちのこととして味わいたい御言葉です。あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って。勝利を得るということは、そこに戦いがあるということです。しかしこの方は軍馬に乗るのではありません。その戦いに備えて戦力、武力を増強するような、そういう動きではなくて、むしろ戦いを放棄したようなロバに乗って来られるんです。それはこの戦いが肉的な戦いではなく霊的な戦いであり、本当に柔和と平和の現れであるロバこそがイエス様にふさわしいものであったからだということができます。 で、ニューアという言葉はこのゼカリア書の脚注にも出ておりますけれども、まあ、へりくだったという、まあ、そういう意味であります。このお方がニューアであるというのは単にこうニコニコしていたということではなくて、まあ、へりくだったお方である、それがここに現れているんだと。で、それは何よりもあのピリピの2章にありますように、神である方が人となられた、本来使えられるべきお方が逆に使えるものとなった、使えるべき存在の人にむしろ使えるものになって、さらにはそのために十字架の死をも忍ばれた。そこにまさにこのニューアへりくだりがあります。それをこのイエス様の転ばによる入場は示しており、そしてそれこそが勝利の入場の意味するところでありました。そのような王が私たちの王として今ここに入場される、私たちのところに来られるということです。私たちはこのお方によって真の平和を得ます。しかし私たちの国はどうでしょうか、あるいは世界の動きはどうでしょうか。どのような形で平和を作ろうとしているでしょうか。まあ、人は誰しも平和を望んでいると思います。そして争いによって血が流されることを悲しみ、あるいは怒りを覚えると思います。ところが人類はいつまでも平和を築くことができません。このようなイエス様のような姿ではなく、まさに平和を求めながら武力を増強してしまう、戦いの姿勢に挑んでしまう、そんな愚かさが人間にはあります。もちろん政治的なことを簡単には言えないと思っています。しかし私たちのイエス様を仰ぐときに本当に考えさせられることであります。そのようにしてイエス様は転ばを用意されてご自身をお示しになられました。で、7節から後半を見ていきますけれども、それで転ばをイエスのところに引いていき、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られたと。2人の弟子たちはその連れてきた引いてきたロバをイエス様のところに連れていく、引いていったわけです。そしてこう自分の上着を脱いでそれをかけたというのは、ロバにこう鞍をつけるようにしてイエス様お乗りくださいという、それを備えたと思います。でもそれにこう自分の上着を脱いで当てたんです。そうしますと8節、すると多くの人たちが自分たちの上着を道に敷き、他の人たちは葉のついた枝を野から切ってきて敷いたと。他の多くの人たちもこう上着を脱いで、そしてそれをこう道に敷いて、ある者たちは葉のついた枝を持って敷いて、こうカーペットのようにしてイエス様をお迎えしたであります。で、ここでこう思わせられるのは、またこう前回とのつながりをすごく思います。前回の盲人バルテマイも、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び、そしてイエス様に遣わされた者に、あの人を呼んできなさいと言われたその声を聞くと、彼は上着を脱ぎ捨てて踊り上がってイエス様のところに来た。そんな場面を見てきたんです。イエス様に呼ばれたということの喜びのゆえに、彼は上着をこう脱ぎ捨ててしまった。 年中道端で物乞いをする彼にとって上着というのは非常に重要な身を守るためのものであったと思います。雨風をしのぎ、いろんな状況の中でやはり身を守って、あるいは目が見えませんからその裾を広げてそこに施しを受けるものを置いてもらったかもしれません。彼にとっては本当にそれが彼の身を守る、あるいは生活を支えるものであったんです。けれども彼はその上着をまさに脱ぎ捨ててイエス様のところに来た。で、今日のところでも人々は捨てちゃったわけではないんですけれども、まさにご自分の上着を捧げてイエス様をお迎えしているんだなと。で、時代的に考えますと、今日の私たちとは違って、上着を2着も3着も4着も持っているということはあまり考えられないわけで、非常に貴重な上着だったと思います。亡くなった、破れてしまったといった時にすぐに替えが利くものではないので、本当に大切な生活の、生きるための、生きるためって大げさかもしれませんけれども、でも本当に貴重なものだったと思います。でもそれを彼らはイエス様の入場に捧げてお迎えしたんだなということを思います。時代が違う中でですけれども、少しこう考えると多くの大切なものを彼らははたいてっていうか、まさにイエス様に捧げているということを思います。私たちはどうだろうか。イエス様に招かれてここに来て、そしてある意味ではイエス様をお迎えしようとしています。それは喜んでイエス様をお迎えすることであり、その御言葉を聞こうという私たちの心に現れていると思います。でもそれだけではなくて、私たちは私たちを支える、私たちを生かす大切なものをイエス様に差し出しているんだろうか。自分の身を守るものとして、生きていく上に必要、生きていく上で必要なものとして、ある人は、ある人はというより誰でもですけれども、ある程度の財産もありますし、お仕事もありますし、ある意味では肩書きも必要かもしれません。で、それらがこの社会に生きる私たちにとって必要であることは、マタイの福音書の3章の説教にもある通り、神様はご存知でおられて、でもそれをやめなさいとか捨てなさいということではなくて、本当に捧げていくときに豊かな祝福が与えられるんだなということを覚えることであります。私たちの上着って何だろうか、そんなことを思いながら味わっていきたいと思うんです。で、続きを読みますと、9節を見ますと、そして前を行く人たちも後に続く人たちも叫んだ、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に祝福あれ、我らの父ダビデの来たるべき国に、ホサナ、意図高きところに。そのようにこう叫んだ。で、これは詩編118編の御言葉であります。読まれたというよりは彼らはこう覚えており、それを叫んだんだと思います。詩編118編の御言葉の方を見ますと、25節ですね。25節に、ああ主よ、どうか救ってくださいとありますが、このどうか救ってくださいというのがホサナ、ホシアーナーという言葉ですけれども、ホサナであります。どうか救ってください。そして26節はそのまま引用されていますが、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。この詩編118編のこの箇所は、もともとは祭司が巡礼者たちに 語りかけられるものとして読まれたものであったそうです。ですから26節の後半を見ると、私たちは主の家からあなた方を祝福すると言ってるんです。巡礼に来られる巡礼者をこの主の家で待つ祭司が、私たちは主の家からあなた方を祝福する。ところがこのマルコの福音書に戻りますけれども、この時祭司はイエス様を祝福してはいませんでした。前に行く人たちも後に続く人たちもということは、これは巡礼者であります。周りにもいたでしょうけれども、しかしこの巡礼の一緒に旅をして、最後入ってくるイエス様の前に行く人たちも後に続く人たちもですから、巡礼者が行っていたんです。祭司たちはイエス様を祝福して迎えていなかった。しかしいずれにしろ、後に祭司長たちに扇動されて煽られて、この群衆の叫びも主イエスを十字架につけろ、十字架につけろというものに変わっていきます。けれども祭司長たちに促されたという、扇動されたということだけではなくて、それが群衆の姿であった、真の姿であったんだろうと思います。わずか1週間、1週間満たないんですね。これ週の始まりなんですが、この週の後半には十字架につけろという叫びが起こり、イエス様は十字架におかかりになるんです。なぜそうなったんだろうか。それは人々の心がイエス様に対して地上的な王、政治的な、あるいは軍事的な力を持つ、そういう王を期待していたからだと思います。世の争いや競争に勝利し、豊かさを与え、栄誉や繁栄をもたらしてくれる王だと思っていた。そういう中で彼らの期待とは違い、彼らは十字架につけろと、むしろ私たちの王になってくれるなと、いやむしろ私たちの心の王座についてくれるなと、この方を十字架に追いやるんです。私たちはどうだろうかとでも思わせられます。この場面を読む中で、私たちの新しい一週間もすごく考えさせられると思うんです。私たちは確かにここに礼拝に集って、喜んで主を賛美し、御言葉を求め、神様を崇めています。ですから今日もこうして皆さんお集いになられて、私も喜んで礼拝に使えさせていただいています。でも祝祷をもっと送り出されて、この世に使わされていく中で、ある意味で1週間満たないうちに、私たちの心はどのように流されてしまうんだろうかと思うんです。心の王座に主イエスをお迎えするのではなくて、いつも自分が王座に立っていたくて、自分が活躍するような力を持つような、そんなこう願いを持つ、そういう中にこうまさに十字架、心の王座についてくれるなというのが、十字架につけろという言葉の表れだと思うんです。でも私たちの本当の心はどこにあるんでしょうか。おそらくそういう霊的な戦いに立っているのは誰しも同じではないかと思うんですが、なお私たちの心を探るならば、本当の意味でホサナと、この方に深い救いを求めているのが心の内にあることを思うんです。改めてこの1週間の中で、このイエス様を、転ばに乗られたイエス様を見失うことなく、ここにこそ主の平和があるんだ、 私たちのまた生き方も示されているんだという思いの中で主を崇め続けたいと願います。私たちの心を主はすべてご存知です。この文脈の中ではイエス様はこうしてエルサレムに着きとあり、最後の節ですけれども、宮に入られた、そしてすべてを見回った後、すでに夕方になっていたので12人と一緒にベタニアに出て行かれたというふうにして今日の箇所終わりますけれども、イエス様は全部この人々の状況をご覧になられて、しかし、まあ、この時はそういうタイミングだったというのがありますけれども、その時を見据えて、お帰りになられた。しかしその時を見据えてまさにご計画をお進めになられている姿を、まあ、この後見ていくことであります。でイエス様はでもこの彼らがホサナというふうに叫んだ、本当は叫んでる本人がその深い意味を捉えていなかったんだけれども、しかしこの叫びというか祈りを聞き届けてくださり、聞き流してしまうことなく、確かに人々の救いのためにご自身を捧げてくださったストーリーをこの後見ていくことができます。私たちの霊性がまだ成長途上にあって、自分に主の死を知るというところに追いついていないというところがあるとしても、むしろだからこそ主は私たちの叫びを聞き届けて十字架についてくださり、私たちを迎えてくださろうと招いてくださっているんだということを心に覚えさせていただきたいというふうに思います。この新しい週間を迎える中、私たちはまた使わされていきます。あるいは2人で、まあ、3人かもしれませんけれども使わされていきます。この転ばに乗られたイエス様のお姿を心に留めながら、この週歩ましていただきたいと思います。いかがでしょうか。どうぞお一人お一人でしばらく御言葉を思い巡らせていただいて、黙祷の時を持っていただきたいと思います。